ご購入ありがとうございましたということで、うずきりりむです。まだまだ新参者ですので、はじめましての方もたくさんいらっしゃると思います。この作品で楽しめるのかなってドキドキしながらお手に取ってくださった方も多いのではないでしょうか。そんな中、大矢部建設の作品にチャレンジしてくださって本当に嬉しく思います。今回はフリートークも4回目ということで、ちょっとささやき風味でやっていこうと思います。当サークルでは今回のような S 向けのジャンルはもちろん、アママゾ向け、アマサ特化のイチャラブ系など、あまりジャンルにはこだわらず作品を制作しております。どんなジャンルにも唯一無二の良さというものがあります。ゆえにサークル主である私の守備範囲はそれなりに広いです。結構な種類のジャンルを全て主食レベルで咀嚼して楽しんでいます。制作する作品のジャンルにむしろこだわらないことで、自分がこよなく愛しているジャンルの良さ、体験の価値をこのサークルを通して皆さんに提案していきたいと考えています。ジャンルにはこだわらないけれど、内容にはしっかりこだわった作品をこれからも制作してまいります。商品ページをこう見ているだけでも楽しい、思わずコレクションしたくなるような作品を目指してこれからも頑張りますので、何卒応援のほどよろしくお願いいたします。チームうずきりりむとして共にこの世の快楽をむさぼり尽くしましょうということで、本作について少し語っていこうと思います。今回は大矢部建設4作目ということで、私のお気に入りの作家さんの力をお借りして、我が社の制作陣にはないカラーを製品に取り入れようという試みを実践いたしました。もう聞いた人もいるかな？どうでしたか？これはこれで楽しめたということであれば本当に嬉しいです。基本的に大矢部建設の作品はシナリオから音声編集に至るまで私が完全監視を行います。ですので基本的なクオリティ質についてはそうそうぶれることがないと自由しています。ただより良いものを生み出そうと考えたときに、私だけの力でできることには限界がある。頭の中の引き出しを一気にね、増やすことはできない。さてどうするということで、オファーしちゃいました。素晴らしい引き出しを持っている作家さんに、大枠のあらすじやプレイの方向性だけを私が用意して、見事最高に心打たれる台本に仕上げていただきました。お忙しい中、特別にオファーを受けていただき本当に感謝です。エルフちゃんのね、大人ぶってるけど中身はしっかり子供ということが感じられる描写が上手に盛り込まれていたと思います。子供ゆえに簡単に調子に乗るし、時に残酷なことも平気でやるというこの精神が圧倒的に子供ゆえに無邪気で鮮烈なんですよね。彼女はお姫様であり、エルフ族の中ではまだまだ子供ということもあって、子供としての振る舞いや考え方が全然抜けてないんですよね。台本を初めて読んだ時に、そういったバックグラウンドを感じさせるセリフのおかげで、エルフちゃんの存在感が一気に増して最高に興奮しました。この子は確かに存在するし、分からせたいメスが来すぎるってなってですね、お願いしてよかったと心底思いました。面倒くさいオタクなので、キャラの解像度の高さといえばいいんでしょうか、こうキャラクターの行動からそれまでの過去とか生い立ちとか感じられると一気に ココチンが勃起するんですよね。わかります？人物にね、密度が欲しい。もうツンデレはツンデレになるゆえの何かがあったからツンデレなんですよ。わがままなキャラはわがままになってしまうだけの環境だったり、そうなってしまうだけの何かがあったからわがままな振る舞いをしているんです。そういう、なぜそういうキャラなのかという裏打ちがなされていることに気づいた時も、めちゃくちゃ心が震えるんですよね。マジ興奮する、おかしたいもう完全に癖ですよね。そういう変態なんです私。だからやっぱりこう、同じメス書き作品といえどね、こう個々にバックグラウンドを用意して、メス書きちゃんたちのそれぞれのプライドといいますか、矜持といいますか、それをへし折っていきたいんですね。完全にへし折った時めちゃくちゃ興奮するんです。その後もあれですよ、快楽落ちしたメスガキちゃんたちをひたすらめでるのみです。かわいい。なんなんでしょうね。これもギャップ萌えなんですかね。盗作的なのか、興奮するのかもしれないです。これまでずっとね、取り繕ってきた自分をかなぐり捨てて、性的快感をごときにね、没頭してしまう。快楽落ちって、獣っぽくて好きです。興奮します。人間も所詮は動物なのだ。すごいめんどくさいお話をしてしまって、すみません。眠くなっちゃいましたか？これが薄切りリムなんです。自己紹介だと思って受け取っていただければと。とかね、なんとか言ってますけど、私このフリートークまともに聞いてもらえてるとあまり思ってないので、多分寝てますよね、もう。なのに一人語りが止まらない私。いいんですよ、だから。子守歌かなんかです、これは。というわけで、せっかくなのでイラストについても触れていこうと思います。メス書きといえば、おだだだだ様。おだだだだ様といえば、メス書き。異論は認めます。ということで、ポニーロリー書かせたら、世界一のおだだだだ様にイラストをお願いしました。もちろん、依頼するにあたってですね、こんな感じのイラストになるだろう、みたいな予想は立てて、ご依頼するんです。もうね、納品されて驚きました。予想の遥か上を行く、エチチメス書きが爆誕してしまった。まずね、お顔、表情。正直、メス書き好きとしてはこれだけで勃起不可避です。次にね、何ですかこのけしからん乳首は。しかもチラ見え。フェチの塊が過ぎる。そしてね、極めつけがね、ムチムチの下半身。好きでしょう。こんなね、性的なメス書きがいていいのか。そしてちょっとこの透けてるおパンティ様、はあ、これだけでビール2時間は飲める。いいですか、優れた芸術作品ってのはこう1時間眺めていられるものです。もうね、アートですよ。これはモダンエチチアート。お部屋で美術館に飾っておくしかないです。皆さんもね、音声作品作れば自分の性癖をこれでもかと詰めたイラストを神絵師様に描いていただけるのでおすすめですよ。すんごい満たされます。ほんと妄想が形になるのって、こう言葉では言い表せないような満足感があります。おすすめ、マジ。ということでね、イラストいっぱい眺めて楽しんでください。お願いします。なんかもうすんごい濃い話をしてしまった、すみません。こうほとばしってしまって、いつもはもっとこう頑張って抑えてるんですけど、今回は抑えきれませんでした。制作が深掘りすぎてあんまりこういった発信してなくてですね、溜まってたのかもしれません。すごい すっきりしました。ありがとうございます。作品についてはこれくらいにしておきましょうか。私生活のお話をちょっとだけして終わろうと思います。いつもね、フリートークで作品とは全然関係のない話をしてるんですけど、ついに始まりましたね、新作のガンダム水星の魔女。私も見ました。結論から言うとやべえですよ、あれは。もうね、皆さんの感動を奪いたくないから徹底的に何も触れないんですけど確かにね、キャラデーザ今のところちょっと癖がありますね。万人受けするものではないと思います。でもね、とりあえず見てください。もうそんなの気にならなくなるから。むしろね、これがいいってなるから。ほんと頼むから見て。主人公のメスと、おそらくヒロインのメスがね、もうやばい。身長差とか性格とか関係性とか妄想がね、広がりすぎて頭おかしくなるやばい。ですね、今までこうガンダム全く履修してないですって人にこそ見てほしい。本当におすすめなんです。過去のね、ガンダムなんて履修しなくていい。お前がガンダムだ。水星の魔女はガチの魔女で、別に過去作何も見てなくて OK。 うん、頼むからね、見てよ、お願いだよ。私のこと好きなら絶対水星の魔女はおちんちんに刺さるってね。きっと似たような性域のはずだから。いいですか、とりあえず水星の魔女を第1話まで見る、私との約束 OK？ そこまで見て何も刺さらんかったってなったら私も諦める。そうなったら私が悪かった。みんなの貴重な時間を奪ってしまって申し訳ないと思う。だからね、とにかく一回食べてみてほしい。妄想を広げてほしい。あわよくば主人公とヒロインの二次創作を頼む。私もね、なんとか創作したいと思っています。ほんと10月からのね、アニメはやばいのがね、多いです。どうでもいいこと喋ってないで、はよ次の作品を作れって感じよな。それではね、深淵とかツイッターとかフォローしてくださいそこでしか告知しないことも結構あるので、ここまでフリートーク聞いてくださった皆さん、多分すごくいい人なので、最大限私の提供するものに関して得してほしいので絶対ね、ツイッターとかね、チェックしてほしい。大事なことに関しては何回も告知するから、フォローしとけばとりあえず一度は目にすると思う。いつもね、いつもお祭り騒ぎはちょっと難しいから、作品をねリリースするときくらいは毎回どんちゃん騒ぎをみんなでできたら楽しいなーなんて思うなー。思うなってなんだ、そんな感じです。なんか、みんなも私生活をほどほどに頑張って、家では音声作品とかそういうコンテンツを楽しんで、一緒にずぶとく生きていこうね。ほんとなんか暗いニュース多いしさ、円安とか、なるべく楽しく生きてたいですよね。はぁ、ちんぽこどっこいしょーということで終わります。また次の作品で会いましょう。うずきりりまでした。バイバーイ。